Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One、 ナビゲーターの堀田茜です。毎週この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。最近私すごく便利なタンブラーを購入しまして、なんと折りたたみができるタンブラーなんですよ。ストージョというブランドのものなんですけど、すごくカラーバリエーションもたくさんあって、おしゃれな色もたくさんあるので、ぜひ見ていただきたいんですけど、シリコン製で洗うのもすごく楽ですし、最近カバンがちっちゃくなってきていて、ちっちゃいカバン流行ってると思うんですけど、そういうカバンにも本当に入れれる、手のひらサイズまで折りたたみができるタンブラーなので、やっぱりタンブラーって持ち歩くのが大変だったり、カバンに入らなかったりっていう悩みがあると思うんですけど、すごくそういう悩んでる人に本当に気軽にタンブラーでこう紙カップを使わなくて済むことができるので、見てチェックしていただきたいなと思います。ということで、本日も SDGs 学んでいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して、 SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は JWAVE をキーステーションに、 FM ノースウェーブ、 ZIP FM、 FM802、 クロス FM、 JFL5 局をネットしてお送りしています。
エネオス4 Hour Earth One by One。This program is brought to you by エネオス。
エネオス4 Hour Earth One by One。本日のトークテーマは SDGs の目標1、貧困をなくそうです。以前も番組で取り上げさせていただいた目標ですが、以前は芸人の高松菜奈さんに SDGs カードで教えてもらいましたよね。すごく難しそうなテーマだったんですけど、楽しく学べた覚えがあります。10人に1人が貧困で苦しんでいることに衝撃も受けました。そんな目標1、今回は物差しがキーワードになってくるそうです。一体どういうことなのか、ゲストの方にいろいろお聞きしていきたいと思います。
エネオス4 Hour Earth One by One。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One。本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。ファッションブランドクラウディを手掛ける株式会社ドーヤ代表のドーヤ優斗さんです。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
まず簡単にドーヤさんのプロフィールをご紹介します。慶応義塾大学卒業後、ゴールドマンサックス証券に入社し、在職中の2010年に NPO 法人 ドゥ を設立、そして2015年に会社を退職し、株式会社ドーヤを立ち上げ、ブランドクラウディを展開されています。会社員をされながら NPO の活動をされていたということですか？
そうですね、もちろん仕事も一生懸命やらせていただいてるんですが、
はい、
どうしても NPO の活動もやりたいなと思って両方突っ走ってしまいました。
すごく忙しい会社のイメージがあるのでハードだったんではないかなと思うんですが、
はい、
D に O がこれ何個、8個ついて、
そうですね、ちょっと読みづらくて申し訳ないです。
Do という NPO 法人ということで、見た目にもすごくインパクトがありますよね。
はい、
由来はドーヤさんのお名前になるんでしょうか？
よくちょっとそういったこと言っていただくんですが、
はい、
ちょっと違うメッセージが込められてまして、
はい、
まずその NPO っていうのが世の中でそんなにこう浸透されてないというところもあるので、うん、まずこのインパクトとして疑問を持ってもらいたいなと、
はい、
まさに堀田さんがこれはどういうことですかと言っていただけたのは本当に嬉しい限りでございます、
はい、
まずこの Do という意味はとにかく行動してまずはやっていこうということが 一つのメッセージとして込められています、うん、でこの王8個なんですけれども、はい、これ王を大陸に見立てていまして、で世界は7大陸というふうに言われているんですが、その8個目の新しい大陸、要は新しいステージを作っていけるような人材をこの NPO から、しっかりと生んでいこうというのがこのメッセージの込められた意味です、
ね、素敵なメッセージですね。こう自ら動いて、そして今ではブランドも立ち上げられたということですが、先ほど、はい、ブランドのホームページ見させていただいたんですが、本当にすごく綺麗な色使いで素敵なブランドですよね。
ありがとうございます。
このクラウディとはどういうブランドなんでしょうか。
もともとアフリカという場所に雇用を、お仕事を女性を中心に作っていくために立ち上げたブランドになります、はい、で現地のアフリカのいろんな民族衣装であるとか、うん、それからアフリカで生まれた素材であるとか、はい、それから今環境問題に対していろんな形で配慮しながら素材を作り上げて展開をしたりとか、そういう形でブランドでいろんな世の中の問題を解決していきながらファッションの新しい可能性を作っていこうというのがクラウディという形になります。
確かに色彩がアフリカ特有のすごくカラフルで元気になるような色使いで素敵だなと思いました、
はい、ありがとうございます。
NPO とファッションブランドが連携してアフリカを支援しているということなんですか。
そうですね、仕組みとしては僕たちはこれ循環型ビジネスという形で呼んでるんですけれども、はい、まさに NPO で教育と雇用と健康という3つの部分をフォーカスしながら活動している中で、その雇用という部分でこのクラウディを通じてたくさんの雇用を生みながらですね、商品を生産をして、それから売上の一部を使ってまたその売上を NPO に還元をして、先ほど申し上げた3つの活動にこう当てながらですね、この資金をどんどんどんどん循環させて一つの大きなアクションを生み出しているというのがこの NPO とブランドを両方やっているという意味になります。
なるほど。そもそもアフリカを支援しようと思ったきっかけは何だったんでしょうか。
もう遡ると僕が大学生の最後の卒業旅行になるんですけれども、はい、もう二度と行かない場所に旅行に行こうと。
なるほど。
二度とやらない経験をしてみようと思って、うん、マサイ族という民族にホームステイに行ったのがきっかけなんです。
ホームステイできるんですか、マサイ族に。
いや僕もできないと思ったんですけど、はい、若気の至りという、うん、勢いがその経験を生んでくれたところもあるんですが、
はい
はい、その時にケニアという国に、アフリカで2番目に大きいスラムがあるんですけれども、うん、そこに行ったことが自分にとってすごく大きなきっかけになりまして、
はい、
貧困という部分の、スラム街の、まあ、まさに生活をしている人たちに目の当たりにして、うん、この人たちと何か一緒に、アクションを作ってこれから先生きていきたいなというふうに思ったというのがきっかけになります。
なるほど。なかなか普通の人にはできない体験から生まれたきっかけですね。 NPO 法人では実際どんなことをされていたんですか。
初めはですね、アフリカのケニアの現地でいろいろ目の当たりする中で、はい、学校が本当にないというところに初めにぶち当たりまして、まずは教育というところにフォーカスをして、学校作りから、スタートしたというのが、最初の活動になります。
はい、学校を作るってすごく大変なことだったと思うんですが、実際に苦労した点などはありますか。は
い、途上国での学校建設というのはいろいろ聞いたことがあると思うんですけれども、まさに今世の中で、学校建設をした学校がね続いていることっていうのが非常に少ないんですね。ほとんどの学校が運営をストップしてしまっているという現状があります。でこれはまさに、運営をしていく上で、続いていかない理由っていうのはいっぱいあるんですけれども、学校に、行くことのもともと理解が親になかったりとか、それから運営していく上で立てることにフォーカスをしてしまって、その後の継続していくことにフォーカスされずに、ストップしてしまったりとか、いろんなことが苦労としてはあるんですけれども、しっかりと継続できるスキームを作っていくということがすごく大切な、ことなんじゃないかなというふうに学校作りでは感じています。
まさに持続可能なというか SDGs につながっていくことですよね。
そうですね。
そしてそこからファッションブランドのクラウディを立ち上げようと思ったのは何でなんでしょうか。はい、
そうですね、まさに我々の作らせていただいた学校を卒業した女性でですね、やはり仕事を、持てずにそのまま苦悩して生活をしている方がいたりというところで、目の当たりにしまして、やはり圧倒的に教育ももちろん大事なんですが、はい、仕事を作っていくっていうことが本当に大事なんだなということに、 気づかされたことで、何かこう仕事を作れるようなビジネスをアフリカで作っていきたいなと、うん、ということでこのクラウディというファッションブランドを立ち上げるということに、後付けで、僕たちはこう発信したという形ですね。
なるほど。本当に点での支援ではなくて線でサポートしていくというか、その建てた学校を卒業した子たちがまた働く場所を、雇用を生み出したっていうためにこのクラウディを立ち上げたと。
そうですね、うん、そしてまたアフリカ現地でいろんな場所でこう活動していると、本当にまあ都市部ではなくて田舎であればあるほど、あれ働ける人たちっていうのは本当に少なくて、
はい、
でまさに今コロナの状況で日本ではステイホームっていう言葉をとてもこの1年間よく耳にすることが多かったと思うんですけれども、はい、これはまさにお家にいることが安全ですよという意味でこのステイホームという言葉が日本ではよく使われていたと思うんですが、
うん、
僕が活動しているアフリカのガーナという国ではこのステイホームという言葉が、はい、彼らにとっては死を意味してしまうというところがあるんですね。
どういうことですか？
これはなぜかというとですね、日雇いで働いている人たちが国の人口の 80% を占めています。
へ、
なので家にずっといてしまうとお仕事を得ることができないんですね、
はい、
でその場その日その日でどうにか生活をしている人たちにとっては毎日毎日生活していくことができなくなってしまうので、ステイホームというのは安全ではなく、逆にこれだけ離れた国でもステイホームの意味の格差があるというのは、そういったことも、仕事に仕事が圧倒的にないということを意味しているのかなというふうに思います。
クラウディさんでは本当にたくさんの方の雇用を生み出すことをしていると思うんですが、
はい、
実質的にどんなふうにアフリカの人が関わってきているんでしょうか？
そうですね、今現地で自社工場を、5個運営をしていまして、全部で485名の、女性を中心とした、それからやっぱ障害者の方々にも、働いていただいているような状況です。
約500人もですか？
そうなんです。最初は本当に6人ぐらいからスタートしたんですけれども、はい、クラウディを応援してくださっている皆さんとともに、この雇用の人数を、少しずつ少しずつ増やすことができています。
本当に地球の裏側のアフリカの人たちと仕事をして、はい、文化の違いだったりたくさん苦労したことがあったと思うんですが、
はい、
驚いたことなどありましたか？
そうですね、アフリカタイムと呼ばれるほどやっぱり時間にはものすごくルーズでして、学校の建設の現場に6ヶ月誰も工事に来なかったということがあって、
6ヶ月、もう遅刻とかそういうレベルの話ではないですもんね。
そうなんです、
うん、
その時に彼らに言われた言い訳が、
はい、
神様が休んでいいと言ったから
新しい
言われたこともありましたね。
なるほど、本当にカルチャーショックですよね。
そうですね、まあ、あとはミシンを勝手にこう売ってきてしまう人とかがたまにいたりするんですけれども、はい、まあそれももし自分が子供がいて明日子供たちに食べさせるお金がもしなかったとしたとき、決していいことではないんですが、自分が生活していく中でもしかしたら僕も同じように生きていたらやってしまう可能性がゼロじゃないなと、思ったようなことも、ありました。
そうですね、日本にいたらやっぱりそういった常識も全く違うものになってきますし、
おっしゃる通りですね、
すごく寛大な心でこう当たり前を押し付けないということは大事ですよね、はい、
そうですね。
それをどう解決していったんですか？
まさにその当たり前を押し付けないと今堀田さんもおっしゃっていただいたと思うんですけども、
はい、
文化の違いというのがやっぱり物差しの違いというのが非常に大きくてです、
はい、
まあそれこそそれぞれの生きてきた人生があったり文化があったり、生き方があったり、それは日本でもアフリカでもやっぱ大きく違うわけなので、その一緒にその文化を尊重したり、人生を尊重したり、人種を尊重したり、お互いのそのいい部分、悪い部分を話し合いながら一緒に物差しを作っていくっていうことを、が一番大事なんじゃないかなというのが今ものすごく感じているところですね。
なるほど、そんな共通の物差しから生まれたのがクラウディなんですね。
ありがとうございます。
この商品がこうなってくると気になるんですが、どうやさんの一押しありますか？はい、
そうですね、まさに今ものすごく力を得ているこの春夏に向けて今ちょうど生産をしているところなんですが、カゴバッグ、これを現地のお母さんたちに、1個作るのに1週間以上かかっちゃうんですけど、はい、これを天然の素材で今 いろいろアレンジしながら作ってもらってたりとか。
なんかすごくカゴバッグがトレンドだなと思ったので、どういう商品作ってるのか気になったんです。あ、今拝見しました。すごくカラフルで形も綺麗ですし、
はいはい、
編み方だったり上にちょっとファーがついていたりとかして、
はい、
おしゃれで可愛いですね。
ありがとうございます。
これは確かに一つずつ手作りで作ってると思ったら大事に使いたくなります。
いや、もうぜひ一個一個大事に使っていただけると嬉しいなと思います。
はい、それでは最後にこれからの目標を教えてください。
まあ、なんかこうアフリカって聞くとどうしてもやっぱり貧困であるとかネガティブなイメージが世の中の皆さんには非常に強いと思うので、はい、まあ、ちょっと何年後になるか分からないんですが、アフリカのイメージは何ですかと皆さんに聞いた時に、うん、むちゃくちゃ笑顔いっぱいの人たちがいるところでしょうとか、
うん、
まさに今堀田さんが言っていただいた通り、カラフルなものすごく元気の出そうな派手な柄の、国があるところだよねっていう形で、何かこう皆さんの中でもアフリカをポジティブにイメージを捉えていただけるようなきっかけをこのクラウディで一緒に作っていけたら大きな大きな進歩なのかなというふうに思っています。
はい、本日のゲストは株式会社ドーヤ代表ドーヤ優斗さんでした。素敵なお話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
エネオス4 Our Earth 1 by 1。
堀田茜がナビゲートするエネオス4 Our Earth 1 by 1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部、よろしくお願いします。今週も部員の方とリモートでつながっています。一般社団法人日本車椅子バスケットボール連盟会長の玉川俊彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは自己紹介をお願いします。
はい、一般社団法人日本車椅子バスケットボール連盟の会長を務めております玉川と言います。
はい、
私どもはですね、日本の車椅子バスケットボール競技の普及および振興を図り、身体障害者の健全な心身の育成と社会参加、そしてバリアフリー社会の実現に貢献することを目的としております。はい、1975年昭和の39年の東京パラオリンピックの大会後にですね、うん、まあ、結成されまして約半世紀近く活動しております。まあ、そんな思いを思いに賛同していただいたエネスさんがですね、はい、私どものオフィシャルサポーターとしてさまざまな活動を支援していただいております。ありがたいことです。
1975年から半世紀も結構歴史があるんですね。
はい、そうですね、う
ん、車椅子バスケットボール私も何度か映像で見たことがあるんですけど、そもそもどういったスポーツなんですか？
競技自体は一般のバスケットと一緒なんですけども、はい、起源がですね、やはり戦争で切断をしたりとか、うん、脊髄に傷を負っちゃって下半身が麻痺した人たちが、うん、リハビリテーションの一環として取り入れたスポーツがバスケットの始まり。
へー、はい、
まあ、そんな中で当時イギリスのグッドマン博士っていう方がですね、うん、我々の健全な育成のためにスポーツを通して健全な体力精神力を補うというのは一つの目的だったと聞いております。
戦争で怪我をした方のリハビリとしての始まりだったんですね。知らなかったです。
はい、
こう歴史あるスポーツだと思うんですが、競技人口どれくらいなんですか？
競技人口はですね、まあ、現在日本連盟、私どもの連盟は全国に10のブロックを持っておりまして、
はい、
各都道府県に、まあ、それぞれチームがございます。
うん、
まあ、特に多いのはやっぱり関東、東京、近畿、そして九州という形になってますけども、うん、
はい、
そんな中でそれぞれ活動をして、今年オリンピック・パラリンピックが開催されますんで、うん、その地域から選抜された日本代表の選手たち男女とも現在合宿でオリンピックに向かって頑張っている所存です。
うーん、 世界レベルで人気なスポーツだと思うんですけど、そして結構車椅子バスケットボールっていうのは結構激しいイメージがあるんですけど、見どころはどういったところでしょうか。
やっぱり一番の見どころは車椅子操作っていうかな、うん、はい、あのチェアスキルっていうんですけども、はい、いかに相手にフェイントをかけながらボールを持ってゴールに向かっていくかっていうのが一つの醍醐味かなと思います。
うん、
あとまっすぐ走るだけのスポーツじゃなくてターンとかっていうのが非常にあの微妙にその選手の技量によって違ってきますので。
うーん、なるほど。バスケのスキルとともにこの車椅子操作も重要になってきますもんね。
そうですね、
見てるこっちもすごくハラハラしますし楽しいですよね。あの今までたくさんの試合を見てこられてると思うんですが、思い出に残る試合などありますか。
はい、私が、まあ、怪我したのはちょっと若かったんですけども、はい、30前後ぐらいの時にあの私東京なんですけど、東京ブロックの中で、うん、あの大会がございまして、当時あの私どものチームは5人しかメンバーいなかったんですけども、
はい、
それがあの仲間がハーフラインから最後何秒か2秒ぐらいのタイムだったかな、うん、そこで放ったボールが入りまして逆転で優勝したっていうのは本当に印象に残っております。
あ、それは白熱しますね。
はい、
うん、あのもちろん見てるだけでも楽しいスポーツだと思うんですけど、これがまた SDGs の目標3のすべての人に健康福祉をだったり、本当にたくさんの SDGs の目標につながりそうですよね。
そうですね、はい、
最後には今後の目標についてお聞かせください。
そうですね、私どもは今来年2022年なんですけども、うん、アンダー23の男子の世界大会を日本で開催予定をしておりまして、現在今千葉でにはもう了解をいただきまして、
はい、
あの千葉ポートアリーナというところで、開催の予定でおります。
うん、
まあ、そのために向けてあの、まあ、スポンサーの獲得もそうですし、うん、今そういう意気込みを持ちながら準備をしているという段階でございます。
なるほど。これからもっともっと日本の中でも認知が広がっていきそうですし、世界でもすごく活躍できるチームになりそうですよね。
そうですね、うん、もう世界大会もやはりあの先ほどパラリンピックも4年に一度開催されてますし、
はい、
東京の後はパリで、その間にはアジアの大会とかっていうのもかなりの数をこなしてますし、
うん、
まあブロック内ではブロックの大会とか、まあ、我々今天皇杯皇后杯っていう冠をいただいた大会も国内で開催しております。
うーん、これからも見応えのある試合楽しみにしています。
ありがとうございます。
はい、一般社団法人日本車椅子バスケットボール連盟、玉川俊彦会長、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。
フォアアワーアースワンバイワン、そろそろエンディングの時間です。最後にリスナーの皆さんからの活動報告メールご紹介します。ラジオネームおぼぼまんさん、我が家でも何か SDGs の取り組みをしてみようと、自宅近くに野菜や果物の直売所などがあるので、エシカル消費を積極的に取り入れることにしました。エシカル消費はまだなかなか日本では聞き慣れない言葉ですが、地産地消の商品を購入することや在庫過多などからの賞味期限切れ間近の格安商品を購入すること、そしてふるさと納税もこれに該当します。 SDGs の12番目にある作る責任使う責任にエシカル消費は該当します。地元農家の方と話をさせていただくと、少しずつ個人の方々が買いに来られるみたいです。できることからコツコツとですね、ということで素敵なメールありがとうございます。そっか、ふるさと納税もエシカル消費に該当していくんですね。私も今すごく興味があって、まだやっていないので、今年はふるさと納税挑戦してみたいなと思うんですが、地産地消なかなかこう難しいことだと思いますが、あの本当に習慣になると楽にできる目標だと思うので、本当にできることからコツコツとですね、私も頑張っていきたいと思います。来週のテーマは目標3、すべての人に健康と福祉を。 再来週のテーマは目標8、働きがいも経済成長もです。リスナーの皆さん、聞きたいことがあればぜひメールしてください。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して 4hourearth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス 4hourearth 1 by 1 This program was brought to you by エネオス